トラックナンバー2、警戒レベル4、避難指示で必ず避難。自らの命は自らが守る。日本では毎年のように大雨や台風などによる水害や土砂災害が発生し、多くの被害が出ています。避難行動の基本は、自らの命は自らが守ることですが、そのための情報として、災害発生の恐れがある段階で、市町村から避難情報が発令されます。皆さんがより適切な避難行動を取れるよう、本年5月20日に災害対策基本法が改正され、避難情報が見直されました。新たな避難情報と取るべき避難行動を確認しましょう。市町村から発令される避難情報が見直されたと聞きました。何が変わりましたか？
皆さんが災害発生の危険度を直感的に理解し、適切な避難行動が取れるよう、従来から避難情報を5段階の警戒レベルを用いてお伝えしています。災害の恐れが高い状況で発令される警戒レベル4の情報には、避難勧告と避難指示がありましたが、今回の見直しで避難勧告を廃止し、警戒レベル4が避難指示に一本化されました。警戒レベル4、避難指示が発令されたら、危険な場所から全員避難しましょう。
警戒レベル4、避難指示で、危険な場所から全員避難ですね。でもなぜ避難勧告がなくなったのですか？
警戒レベル4という一つのレベルに、避難勧告、避難指示と二つの情報があると違いが分かりにくいという問題がありました。また、本来避難開始すべきタイミングである避難勧告で避難せず、避難指示まで避難をしないという問題もありました。今後、警戒レベル4は避難指示のみとなります。
確かに、一つになったことで分かりやすくなったように思います。では、一つ手前の警戒レベル3はどんな情報ですか？
警戒レベル3は、高齢者等避難で、これが発令されたら、避難に時間を要する人。つまり、高齢者や障害のある方。およびその支援者は危険な場所から避難してください。それ以外の方も普段の行動を見合わせたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難を開始しましょう。
高齢者や障害のある方は、警戒レベル3、高齢者等避難で危険な場所から避難ですね。警戒レベル5はどんな情報ですか？
警戒レベル5は、緊急安全確保といい、すでに災害が発生、切迫している状況で発令されます。指定緊急避難場所などへの避難がかえって危険な場合は、少しでも高い場所や崖から離れた場所に移動するなど、直ちに身の安全を確保しましょう。しかし、警戒レベル5、緊急安全確保は、災害の発生や切迫した状況を把握できた場合に、可能な範囲で発令される情報ですので、必ずしも発令されるものではありません。警戒レベル5、緊急安全確保を待たず、警戒レベル3、高齢者等避難や、警戒レベル4、避難指示の発令で、地域の皆さんで声を掛け合って、危険な場所から必ず避難しましょう。
警戒レベル3、高齢者等避難や、警戒レベル4、避難指示で確実に避難することが大事なんですね。でも、避難所は混み合っていないでしょうか？コロナ禍でためらってしまいます。
コロナ禍でも災害時に取るべき行動は変わりません。危険な場所にいる場合、安全な場所へ避難することが大事です。また、避難とは、難を避けることです。小中学校や公民館といった 指定緊急避難場所へ行くこと以外にも避難行動はあります。
避難所に行くことだけが避難だと思っていました。どんな行動があるのでしょうか？
3つ例を挙げますが、まずは安全な親戚、知人宅への立ち退き避難です。普段から災害時に避難することを相談しておきましょう。次に、安全なホテル、旅館への立ち退き避難です。この場合、宿泊料や事前予約が必要となることに注意してください。最後に、自宅が安全な場所にあると自身で判断でき、水や食料の備えが十分にある場合は、自宅に留まり続けるという行動もあります。なお、避難場所へ立ち退き避難する場合、マスク、消毒液、体温計、スリッパ、持病の薬などをできるだけ持参しましょう。
安全なということですが、安全な場所かどうかはどうやって確認すればいいですか？
ハザードマップで確認できます。ハザードマップを見て、災害ごとにどこへ避難するか普段から決めておきましょう。一人で避難するのが困難と思われる方は、日頃から支援者の方とも情報を共有しておきましょう。
ハザードマップにはどんな情報が載っているのでしょうか？どこで確認できますか？
ハザードマップとは、想定される浸水や土砂災害などの自然災害の被害について、危険度を色で示した地図です。また、避難経路や避難場所に関する情報も載っています。ハザードマップで色が塗られた区域にお住まいの方は、原則立ち退き避難が必要です。色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や崖のそばなどにお住まいの方は、市町村から発令される避難情報を参考に、必要に応じて避難してください。ハザードマップは、国土交通省が運営するハザードマップポータルサイトか、市町村のホームページをご確認ください。紙のハザードマップが必要な場合や、ハザードマップについてわからないことがある場合は、市町村の窓口にお問い合わせください。一人で確認することが難しい方は、自治体や支援者の方に支援してもらってください。
では、ポイントをまとめるとこういうことでしょうか。普段からハザードマップで自宅が安全な場所かを確認し、危ない場所にある場合は避難場所や避難経路を確認すること。災害の恐れがある場合は、高齢者や障害のある方などは警戒レベル3、高齢者等避難のタイミングで、警戒レベル4、避難指示では全員が危険な場所から避難することが大事なんですね。
その通りです。また、避難が求められるときに取る行動は様々で、1、指定緊急避難場所への立ち退き避難。2、安全な親戚、知人宅への立ち退き避難。3、安全なホテル、旅館への立ち退き避難。4、安全であることを確認した場合は、自宅に留まることも可能です。なお、豪雨時の屋外の移動は、車も含め危険です。やむを得ず車中泊する場合は、浸水しないよう周囲の状況をよく確認しましょう。豪雨時は、急に状況が変わることがありますので、慌てて移動せずに済むように、天気予報も参考に、余裕を持って早めに避難してください。
普段の生活では災害に対する危機意識は薄れがちです。ニュースを見ても自分のこととして捉えるのは難しいものです。しかし、災害は忘れた頃にやってくるものです。自らの命は自らが守る意識を持ち、災害時に適切な行動が取れるように備えましょう。新たな避難情報についてもっと詳しく知りたい方は、 内閣府ホームページをご確認いただくか、お住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。内閣府のホームページは、内閣府避難情報で検索してください。